杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に千葉県子ども病院耳鼻咽喉科部長有本由紀子さんをお招きしております。サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんです。
今日は開業医の先生からのご質問です。耳瘻孔の炎症時の対応について教えてください。有本先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そもそもこの耳瘻孔っていうのはどういう疾患なんでしょうか？
そうですね、耳瘻孔は、耳介の発生の過程で生じてくる、先天性の奇形のようなものですね。皆さん発生学の勉強されたかと思うんですけれども、耳介の発生を思い出していただいて、胎児期、胎生の5週から6週ぐらいに形成されてくる第一、第二、最級由来の6個のコブのような耳球というのが、融合して耳介が形成されるわけですけれども、この融合不全によって生じてしまうのが耳瘻孔です。多くの方はちゃんと閉じて生まれてくるんですけれども、完全に融合せずに、瘻孔生じてしまって皮下に瘻管が残ってしまうっていう状態が耳瘻孔となります。
大体どれぐらいの方が持ってらっしゃるんですか、この病気？
そうですね、報告にもよるんですけれども、3% から 10% 程度と言われております。
じゃあ結構な方が持ってるっていう、ことですね。
ただ瘻孔、穴だけ開いてますみたいな方もたくさんいらっしゃいますね。
場所はどこが多いでしょう？
ですね、瘻孔の開口部に関しては、全耳輪部って、解剖学的に名前がついていますけれども、耳介の一番外側にある軟骨のこの隆起のフレームのところの付け根の部分ですね、そこの方が 56% と最も多くて、さらに耳の前側のところ、16% 程度ありますので、大体耳介の前方の部分のところに約7割の方が集中しております。あと一点だけ、耳介の中にある隆起ありますね。横にこう走っている軟骨の隆起部分、耳輪脚って解剖学的に名前がついているところに瘻孔がある方も 16% 程度と、比較的多く見られるっていうのもあります。
と耳の前と耳輪脚のところというところを、見ていくってところになりますね。で、この、3% から 10% という多い病気ですけれども、全ての方に治療が必要ということになるんでしょうか？
耳瘻孔があっても無症状で、特別何も炎症も起こしてこないっていうような方に関しては、治療の必要性はないです。
じゃあ、どういう時に治療が必要になってきますか？
瘻孔から、感染を生じてしまって、瘻孔周囲に赤みを伴ってきたり、腫れてきたり、疼痛を伴う、また膿が出てくる、などという場合には治療をしていきます。
ということは、症状があるときには治療が必要な病気っていうことですかね。
そうですね。感染を起こしたときには治療が必要になってくるということがあります。
わかりました。そしたら、その感染を起こした時の、評価と、具体的な治療について教えていただければと思います。
瘻孔のところから感染を起こしても、程度が軽い方ですと周りがちょっと赤くなる程度で、腫れまでは出てこないっていうような場合があります。このような軽度の感染の場合には、通常は抗菌薬のお薬の治療で良くなります。 もう少し程度がひどくなってきますと、赤みだけではなくって腫れを伴ってくるということがあって、まあ、この場合でも抗菌薬の治療で良くなる方の方が多いんですが、まあ、中にはなかなか治療しても、悪くなってしまって脳溶形成に発展してしまうという方が出てくることがあります。
脳溶形成になった場合っていうのはどういう所見があるとか、あるいは治療法があるんでしょうか。
そうですね。瘻孔周囲のところが、まあ、赤く強く腫れる。まあ、触った時にすごくブヨブヨっとした感じで、いかにも皮膚の下に脳中液体が貯留しているような、こう柔らかく触れるような感覚が出てきます。うん、で、ここまで来てしまいますと、やはり、膿を出してあげる。まあ、石灰排脳するというような治療を組み合わせないとなかなか治癒に至らない例も増えてきます。はい、
そうすると、まあ、波動、ブヨブヨがポイント、治療のポイントというところになりますね。
そうですね。
はい、まあ、軽症中等症の場合は、まあ、抗菌薬での治療が可能ということなんですけれども、まあ、この耳瘻孔の感染の場合の起炎菌ですとか、抗菌薬の選び方のポイントを教えてください。
はい。耳瘻孔が感染した際によく検出されてくる菌としましては、まあ、皮膚の常在菌である黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌などが多いです。で、他にペプトコッカス属とか、まあ、アクネ属なども皮膚常在菌ですが、こちらに関しては嫌気性菌になりますので、その点も考慮して抗菌薬の選択を行う必要が出る場合があります。
嫌気性菌の場合にはやっぱり点滴とかそういったところも考慮していくんでしょうかね。
そうですね、アンピシリンスルバクタムが嫌気性菌もカバーできるっていうところがございますので、まあ、第一選択といたしましては、まあ、そういったアンピシリンスルバクタム、もしくは黄色ブドウ球菌などに感受性の高い第一世代セフェムの薬が選択されることが多いと思います。
なるほど。さあ、でもこの抗菌薬で、残念ながら治療が走行しない場合、まあ、重症になってきた場合というところかと思いますが、先生はどのタイミングで石灰排脳というのをお勧めになりますか？
まずご受診されたタイミングの時に、先ほどお話ししましたように、瘻孔の周りが赤いだけではなくて、腫れが強い場合、そして皮膚のところがこう、ブヨブヨと、もういかにも、皮下に膿がたくさん溜まっていて、まあそういう場合は患者さんもかなり強い、疼痛を伴っていて、苦痛も大きいですし、まあ特にそれが抗菌薬の治療を行っているにもかかわらずそうなっている場合には、もう抗菌薬治療だけでは改善は望めませんので、そのタイミングで石灰排脳を考えています。
そうしますと、まあ実際にこの石灰排脳をする段になりますけれども、まあこの処置のポイントとか、なるべくその患者さんに苦痛を与えない方法とかっていうのは、先生はどんな工夫されてますでしょうか？
ですね。まあこの病気は、まあ小さいお子様から、まあ成人年齢の方までかかられることがあると思うんですけれども、まあもともとは先天性疾患ですが、感染を起こすタイミングは、患者さんによってまちまちですので、で、まあ成人の方ですと、局所麻酔で、外来治療で行われていることも多いかと思うんですけれども、まあ小児のお子様ですと、やはり石灰排脳となってしまいますと、恐怖心も強いですし、まあ安静に本人の苦痛をできるだけ少なくして行っていきたいっていう部分がありますので、当院の場合には、まあ、小児科医にも協力をしていただいてもらって、お子様の状況を見ながら、まあ、必要がある場合は鎮静薬なども用いて、安全に本人の苦痛ができるだけ少ないようにという配慮をして行っております。
やはり小児科の先生に協力いただけるとすごく、我々、まあ私も耳鼻科医なもんなんですけど、ありがたいですよね。で、まあ、切開をした後の処置っていうのは、どういうことをしていくんでしょうか？
そうですね。まず切開して、排脳をしっかり、つけてあげるっていうところは、まあ、その時点でもすごく治療の意義は高いんですけれども、まあ、生理食塩水などで十分に、洗浄いたしまして、できるだけ膿を外に出してあげる。菌量を減らすことで抗菌薬治療もさらに菌を殺菌しやすくなりますので効果的になります。ただ切開しただけで置いてしまうと、もう翌日には切開した穴がだいぶ皮膚がもうくっついてきてしまって、十分な洗浄が行えないという事態が生じやすいので、まあ、私たちですと、切開した部位に、まあ、イソジンの消毒液などをつけました、細いガーゼなどを先端のところを少し入れておいて、まあ、閉鎖しないよう ようにしておきまして、まあ、それが奴隷みたいな役割を果たしてくださって、うんうんうん、排尿が進むっていう部分もありますので、翌日、ガーゼを抜いて、またさらに洗浄を繰り返していきます。ただ、大体2、3日、そのような処置を行いますと、排尿を認めなくなりますので、大体数日ぐらい、はい、頑張っていけば。
そうするとポイントとしては、まあ、脳汁が収まったところで洗浄は終了というイメージでしたね。さあ、さて、まあ、これ繰り返す方も結構いらっしゃると思うんですけれども、繰り返した場合の根治治療はどのような方法を取るんでしょうか。
そうですね。瘻孔からつながっている瘻管が皮下にこうある状態がずっとありますと、やはりいつ細菌感染を起こしてもおかしくないという状況になっておりますので、まあ、きれいに皮下に埋まっている瘻管を摘出してあげるというような手術が根治的な治療になります。
手術は難しいんですか。
手術は先ほど瘻孔のある場所について部位についてお話ししましたが、耳の前側の部分ですね、耳介の前側の部分にあるような瘻孔に関しては比較的難重することは少ないですけれども、耳介の中の隆起の部分に瘻孔があるタイプの方ですと、瘻管がすぐ軟骨をこう貫いて、まあかなり深い部分や耳介の後ろ側までつながっていることが多いですので、少しそういうタイプになりますと手術はやや難しくはなります。
見た目ね、小さい穴なんですけれども、実は手術、ね、結構難重したりすることがありますよね。
感染を繰り返しているような耳瘻孔の方ですと、嚢胞上の、比較的大きなものが取れたりする場合はありますね。
この耳瘻孔のある方の中で、他の合併症とか、注意すべき症例というのはありますか？
そうですね。頻度はかなり少ないのは少ないのですが、耳瘻孔だけではなくて、難聴や心臓、尿路系の奇形を伴うような症候群、BOR 症候群というものがありまして、まあ、発生頻度は4万人に1人と少ないのですが、単に耳瘻孔という一つの疾患ということではなくって、そういった症候群の一症候という場合があるので、難聴などを伴っている場合には注意が必要です。
難聴と腎障害というところがポイントとなりますかね。
そうですね。はい。
はい、まあ、この耳瘻孔という病気は、まあ、無症状であれば、ね、経過観察ということですけれども、まあ、波動、ぷよぷよがポイントということですが、そうですね、最後に先生から、まあ、この疾患を見るのにあたって、一般の医科の先生に気をつけていただきたいこととか、ここがコツだよっていうようなポイントがありましたら教えてください。
まあ、私どもの、医療機関には、たった1回の感染でも、かなり、ひどい炎症を生じてしまって、もう皮膚が赤黒く変色してしまった小さなお子様たちも来られます。まあ、そういった場合には根治的な治療である手術をためらうことなく、積極的にご相談していただければと思っております。
有本先生、今日は分かりやすいお話どうもありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は千葉県子ども病院耳鼻咽喉科部長有本由紀子さん、サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。